誠の神様と祈る神様とどう違う？同じか？
言葉が違うか
も。違うよ。絶対の中心からね、一瞬一瞬新たに現れてくる時代循環の姿をとっている神様と、それを受けて感じる神様と違うでしょ。全く同じじゃないでしょ。受ける方は無限に無限にたくさんいてるじゃない。ただその受け方に差が、違いがあるよね。小さく浅く受ける神様と大きく深く受ける神様って、無限に無限に段階があるじゃない。でも誠の神様はみんな共有してる、みんなが共通に持ってるわけよね。そこから感受できるっていうふうに何でも受け取れるようになってるでしょ。誠の神様の本当の全体像は循環の姿と同時に全ての意識を全部束ねた意識じゃない。祈りの神様も、祈りっていう意味をどう捉えるか、祈りもいろいろ意味があるじゃない。時代循環の姿を表している神様は別に祈りなんていらないじゃない。祈って循環させてるの違うもんね。また祈って受けるんでもないもんね。今日の世界でもいろんな言葉で祈る神様が出てくるじゃない。それで祈りで言霊で今日の姿を想像するとか言うじゃない。言葉の違いっていろいろ大きいよ。一番の根本、まことの神様が何か、まことの法則とは何か、一番大事なことよ。本当の神様知らないのが最大の無知。本当は知ってて知らないようにしているかもしれないけど、自分が本当に納得できる神様でないと本当の神様で言えないね。法則っていうのもどういうもんか、金から金までいろいろあるじゃない。誠の法則とは、法って何、法三髄辺に去るって書くわね。水のように流れて去来する疑念法に、自然にさらさらと流れるような姿ね。本当の神様の一大循環の移り変わる姿っていうのは、法のように流れてる、疑念法に流れてる、神ながらとか神流れって言うんだけど、絶対滞りがない、スピードが無限に無限に速い。誠の法則、法と法則まだ違うかもしれないね。速でついたら、細かいところまで言葉の違い全部出てくるよ。ね、全て言葉通りになるっていう法則もね、言葉通りになるっていうこの言葉がまた奥深い言葉よね。いろんな意味があるね、言葉にね。だからその言葉何を指し示してるかっていうのを見抜かないと。本当の神様の一大循環の力、どこから出てくるかっていうのも、流れてくるのを受けるっていうだけでは、循環の力どっから出てくるか分かってないもんね。自分がじっとしてて流れてくるのを受けて流してるだけではね、循環させる力とは無縁やね、自分がね。本当の神様の一大循環のその流れを本当に加速できる自分になったら、循環の本当の原動力と一つになった自分になっていくね。バケツリレーパッパッパッと、それは遅いけどね。ね、神様のプレゼントでもね、出迎えて受け取りに行ってお見送りして早くパッと行けっていう感じで、形じゃそれ絶対できないから、 自由自在な意識の働きとしてレゴ構造で出てくるんでも一番奥まで意識を遡らして全部受け取って全部循環させるような大きい心の働き出てこないとね。で受けてはすぐにお返しして受けるのとお返しするのは同時よね。だから循環を加速するために大きい力を神様に捧げなかんね。スピードを緩やかにしていくの優しいね。ちょっと掴むだけで緩やかになっていく。掴んだままだと止まってしまうという感じでね。でもスピードを加速していくのは大きい力がいるね。絶対の中心に近いほど加速する力が大きくなっているから、一瞬一瞬あらあたりに受け直すって言っても受け直す時間が一瞬言うて無限分の1秒かもしれない。無限分の1秒であらあたりに受け直すってものすごい道理。それだと加速できないよね。無限のものがバーッと来ても1秒で受けたんでは長すぎる。だからそういうのを受け取るっていうのは絶対自分があったら受け取れない。本当に流れるように流れるように。でも川の流れみたいになったらまたダメね。空気の流れでもまたダメよね。だから物質的な流れじゃ限定される。限界がある。神様のは光の流れよね。光の流れっていうのも今日の世界の物質の電磁波の光じゃないのよね。電磁波の光では速いじゃない。この世の機械でも1秒間に30万キロ、地球を7回り半、ザッと動くんじゃない。その機械の流れでも物質やからダメよね、こんなのね。だから神様の機械でもっと速い、もっとサラサラと動いてる。お互いに叱り合ったりしないし、影響し合うことないよ。だから本当の無色透明の、お互いに邪魔し合わない、無限のスピードの光の波よね。だから光って言っても本当に全てを備えた光よね。絶対の中心からイレコ構造の大きい光源として現れて順番にずっとスピードを落として末端まで降りてきてくれてるよね。だから誠の神様を知るっていうことはどれほどすごいことか。今日の世界の神様なんてそんな神様のうちの何も入らない。鼻髪にも入らない。始めなく終わりなくってね、本当の神様はそうやね。生まれてくる神様、新しく出てくる神様だったら必ず終わりがあるよ。こんなん偽物、無始無終、永遠無休の絶対なくならない神様が本当よね。それで一切の対立のない神様、相対の利用局に分かれて組み合わさってできるようなんじゃダメよね。相対の両極に分かれたら対立したら一体感がないよね。今日の世界はそれでいいのよ。光と闇を対立させて一つにしたらゼロになる。無になるね。プラスとマイナスと対立させたらこれまとめて一つになった時はゼロになる、無になる。これ別に構わないね。今日の世界は元から無だしゼロだし、そこから出てきて両極に振り分けて組み合わせて全てを生み出しているだけで一つになったら全部消えてしまうのよね。でも本当の神様はそんなんでは困るのよ。本当の神様は絶対なくならない神様だから対立は絶対しない。光だったら光だけ、闇はないの。プラスだったらプラスだけでマイナスはない。それないと対立が生じるじゃない。神様と人とって別れた時は対立してるもんね。これはダメね。誠の神様だけってならないとね。同じプラスでも比較用のプラスと本物のプラス全然違うもんね。今日の世界は比較してプラスとマイナス分かれる。本当の神様は本当の怒りだけ、プラスだけ、本当の真実だけ、それで全部完璧に一つになってるっていうのでないとね。一つでないと一体感って言わないよね。 離れてるの無理にひっつけて一体でもダメよね、こんなんね。本当の一体感でも何でもない。バラバラのものをお持ちつくように一体化したっていうのは、こんな偽物の方に、ね。部分と全体っていう対立してるもんよね。これも元から旧の姿。元から部分も全体もないのよ。分かれないから本物だよ。全体が常に一つになっている中の部分を全部全体と切り分けができないっていうのでないとね。それでエレゴ構造になってるし、重層構造で全部重なり合うのよね。それでところてん式に隙間がないのよ。全てがピタッとついてるからところてん式だよね。で全方向というと隙間がないのね。例えば太陽を全方向に散りばめるとするでしょ。ほんと無限分の1の1点ぐらいが全部あるのよね。ここは全部重なり合ってるっていう感じ。だからどの方向を見ても切り分けができない。どれだけ奥に入っても切り分けができない。それでないと本物で言えない。時間と空間って対立させただけで虚の姿になる。虚の世界の時間と空間はやっぱり反比例の関係でね。時間が長く伸びたら空間が狭まって、空間が狭まったら時間が長く伸びる。だから極楽世界は空間がいいもんばっかり広がるから時間が短くなって時間が消えるぐらいの感覚になっていくよね。でも反対に地獄は空間が狭まって時間が長く伸びるから何億年地獄絵図って感じるのよね。真実の世界は空間がレゴ構造的にどんどんどんどん大きく大きく広がるよね。どこまでもどこまでもね。絶対の中心は無限大の外はるか彼方の無限の無限彼方にどんどんどんどん大きくなる。時間も全ての時間を収める大きい時間になっていくの。だから一元っていうのは比例する関係よね。空間が広がったら時間も増えてるのよ。全てを束ねる時間になってる。虚の世界と真実の世界の違い、対立する世界と対立しない世界っていうのがね、全然正反対。幸せでも虚の世界は自分が幸せになった他の人が必ず不幸になるんだよ。非確定の世界だから、自分が大きい幸せ掴んだら反対に大きい不幸な人がバランス取って存在するようになる。相対に分かれるよね。だから勝負でも勝った人は幸せって言うけど、負けた人は不幸だ。お金儲けでも誰か儲けたら必ず損する人は出るんだよ。必ずそういうふうに両極に分かれてバランス取る世界になってるから、自分が幸せになったら他の人を不幸にするんだよ。一緒にはみんな同時に幸せになれないね。だからこれでは自分が幸せになればなるほど心を痛めるよ。幸せになったって言えないね。幸せになったと思っても不幸になってるもんね。みんなに形の幸せを与えてもらうんだけど、心は借金でいっぱいというような感じよね。こんなん偽物よね。形が幸せ、心も幸せになったら本物。全部正比例に幸せになった他の人も全部幸せが大きくなっていく。そういう仕組みになってるのが真実の世界ね。本当の神様の一大循環の姿。これを受け直していかないとね。だから受けて止めて、これ自分のもんで掴んだらまた虚の世界に陥っていく。流れを止めてしまうから、新しいものを受け直せなくなるからね。掴まないで、自分のものにしないで、流れるままだから次から次へと循環してきて、いつも神様のプレゼントを受け続けられる、永遠に。だからありがとうございますだけなのね。ありがとうございますで新たに受けて全部お返しして、ありがとうございます一言で神様の働きの全部をしてしまうのよ。受けるだけじゃ足りない。今日の世界のありがとうございますは受け取る方に重点が置かれる。こんなプレゼントを受け取ってありがとうございますよね。お返しする方が忘れるからやっぱり違うのよね。 神様の働きのすべてを持ってない。本当のありがとうございますは感謝もあるし、恩返しのお返しもあるしってね、神様の働きの全部がそこにあるから、神様のすべてを受けて一体化する。だからありがとうございますがどれだけ奥深くなっていくかってね、想像を絶するもんよね。どこまで行ってもありがとうございます深くなっていく。神様と一体感、本当の悟りが深くなる。だから誠の神様を知るっていうんでも、どこまでもありがとうございますで深く深く把握していく。今はこれが本当の神様って掴んでまだ小さいのね。それでありがとうございますでさらに大きく深く把握していける。だから誠の神様こういうもんだって言葉で表現できないの。言葉は異常のもんだから、どんだけ最高の言葉を使ってても受け取ってるかどうかが問題なのね。受け取るのもありがとうございます全部受け取ったって言っても、次のありがとうございますでもっと大きく受け取るの。また次のありがとうございますでもさらに大きく受けるっていう感じでね、一言ありがとうございますがどんどんどんどん変わってくるの、受け方が。誠の神様もそうだし、それでそれを受ける方の神様もそうね。受ける方も神様の自由自在に意識をもらって、言葉を自由自在に駆使することで言葉通りの受け取る自分よ。神様を受け直した自分っていうのは神様よ。どれだけ受けたかで大きい神様小さい神様って一瞬になるよね。だから受け直しが上手なほど大きくなっていく神様、受け直しが下手なほど小さくなっていく神様。祈りの神様も無限に段階があるって言える。真理の言葉祈りを駆使してどれだけ大きく受けているか、でこう行動的にどこまで奥が受けているかよね。絶対の中心まで全部把握できる祈りの神様大きいよね。でまだ一個のアマテラスを三日目受け直してるぐらいだったら無限に小さいよね。だから同じ祈りの神様って言葉使ってもいろんな祈りの神様出てくる。段階がいろいろある。流れる姿を絶対掴まないっていうところまでいかないとね。それで絶対自分のものを持たない、自分のものを絶対しないっていうのがいいのね。掴んで自分のものにした時から小さい自分になっている。本当の神様からどんどん離れて遠ざかる。新たな受け直しがだんだんできなくなっていく。だから流れを絶対妨げない、逆に加速していくっていうぐらいの受け直し方がいる。でも今日の世界は正反対だからね。掴んで掴んで溜めて溜めてってこういう世界だったから、今度は全部捨てて捨てっていうね。だから命もいらぬ、何もいらぬ、山岡鉄舟のようなね、こういう生き方がいるんだ。それでもまだ今日の世界の生き方よ。真実の世界に戻った言葉じゃないもんね。でも少なくとも命はいらないって捨てる覚悟いるよね。絶対名前を残さんっていうぐらいの、ね、覚悟はいると思うね。真実の世界に戻ろうとする人は名前っていうのいろんな名前あるよ。私は病人ですよ言ったら名前よこれ、ね、私は怠け者ですよのも名前なの。何々の何べえっていうのが名前違うの。自分についての言葉が全部名前になるの。だから言葉通りの自分になるっていうね、この言葉が全部名前なの。だから今日の世界では無限にいっぱい積み重ねた名前になって、でその名前守ろうとするの。名前の自分を守るために言い訳して弁護する。病気だから何々できないとかね、それ言い訳に使う必ず。これは間違いよ。名前はいらないって捨てようとしてない。 全部の名前を捨てようとしなかったら、次が次へといろんな名前の自分が出てくる。そのうちに人間じゃないね、アミーバや石ころやっていろんな出てくるよ。ならずね、つまらん名前いっぱい出てくるよ。それ全部弁護していったら大変なことになる。だから全部いらないって言わないとね。いるっていうのは全部溜めてんのよ。どんどんどんどん溜まっていく。だから命もいらない。この命もって言うけど、命だけじゃないよね。自分のものを全部捨てないとダメ。自分の肉体、自分の魂、自分の心、全部捨てないとダメ。自分のものは全部。それで自分の名前も全部捨てるんだ。そしたら今日の世界は消えてしまう。そしたら誠の神様の一大循環の本当の姿だけ。それを受け直しのできる自分に戻ったら、本当の元からの自分に戻る。その自分が感謝を深めて、悟りを深めていく。どこまでもどこまでも大きく深く受けて、誠の神様との一体感を、悟りを深くしていく。これで本当の目的が定まる。今日の世界の目的は偽物よね。目的であって目的でないのよ。真実の世界に戻った時から本当の目的が定まる。これは本当の神様の目的と一つになる。だからどこまでも本当の神様との一体感を深めていく。大きく大きく受け直して、これはもうキリがないのよ。どこまで行っても大きい神様の大きいプレゼントってある。受けてもどこまでもどこまで大きく循環してくるのが本当の神様の姿。これが永遠無休に続く。だから本当の自由自在な自分にまず戻ることよね。そして最高のプラスの言葉を駆使するっていうのを使いこなせないとダメよね。ちょっと使うの違う。自由自在、使いこなせるのが駆使するっていう働きよね。だからそういう言葉の使い方ができないと、マイナスの一言にね、振り回されてはダメなの。ね、そんな駆使するなんて言えない。だから最初の質問ね、奥が奥が奥が奥がって待ってるんだよ。な、こうだって言えないね。一つの言葉で答え出しても、その言葉の奥が奥が奥がってあるよね。それで自分も感じ方がどれだけ深くなったかって言っても、その時の深さとまた一瞬後が違う。どこまでもどこまでもってな。だからひたすらありがとうございますを捧げ続けて、受け取るものも変わり、自分も変わり、一瞬一瞬変わり続ける。どこまでも大きく。名前がありがとうございますになってもね、まだまだありがとうございますがまた変わるね。のぶちゃんかありがとうございますになってもまだ足らない。それは表面の小さい言葉の変化。
祈っててくれてると言っていた神様が、真実の世界の神様のこと言ってんのかと思ったけど、今までは結局今日の神様のこと言って
たけど、うん、そうな。ねえ、
そうしたらアマテラスの御神様がまた大きくなっちゃったっていうか、遠くなって
、うん、近くなったよ。
近く
な、いや、近くなったんよ。偽物が多かったら本物が近くなるじゃん。本当の神様に近くなって、どんどん自分が変わっていってね。分からん時は本当の神様が遠くなってるよ。だから少しずつ気がね、大きく大きく近くなっていくっていうのがいい。だから行き止まりは絶対ないから、毎日毎日大きく近づいていくっていうのがいい。でもこれも一言、ありがとうございますが一番大事よ、ね、本当のありがとうございますを捧げ続ける。この捧げる、与えるっていう方が大事よね。誠の神様へありがとうございますを捧げるっていうのね、これが循環に加速するエネルギーを与えることになる。一大循環のスピードを上げて加速させる力、ありがとうございますだけにある。本物がガッと出たら加速する力になる。 早いよ、神様の光は。何億光年も時間かからんのよ。光が何億年かかっていくところでも、神様の光は一瞬もかからんのよ。ありがとうございますっていう神様の力は。どんな糸を解くことも全部中に収めてしまう。だから全てただ眺めるだけでいいのね。それで褒めたたえて感謝して喜んでたらいい。移り変わる姿全てをね、流れるままに眺めるだけがいい。
その状態が大きい順流に乗っかって押し上げてもらってるという感じ。
必ずその流れに乗ったら恩返しに来ようとしてるでしょ、うん、ありがとうございます捧げながら過去の全部をお返ししながらってね、新たな受け直してると必ず無限倍の後押しが来るようになってる。普通は無限のもんが来ても無限分の1だけ受け取れる。残りのもんが全部 U ターンする働きで流れができてるんだけどね。だから必ず無限分の1お返しするんだけど、無限倍の流れの中へ入っていくから必ず無限倍の後押しでこう押し上げてくれる。これがもう神様の世界の仕組みになっている。だからわざわざ入るっていうような感じでもないのよね。恩返しの心になった時はもう常に無限倍の押し上げる力が加わっていく。今日の世界だから入りにくいのよね。逆流になっているから緩やかな流れに変えてもらえないと、コッパミジに粉砕されて無限の遠くまで弾き飛ばされるからね。それで緩やかな流れに逆流を順流に変えて入れてくれる。